お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。おかれありませんか？故事ことわざ名言メイクのシリーズは昨年で終わり、新しいシリーズが始まっております。今回は人物を扱っています。最初の人はプロ野球で30年間打撃コーチを務めた高畑道弘さんです。どのように育ったのかを振り返っています。前回、岡山南高校を卒業して社会人野球の丸善石油野球部に入ったところまでお話しいたしました。ところが、転機はすぐやってきました。入ったばかりの丸善石油野球部が、この年の12月、会社の方針転換でいきなり球部になったのです。まだ右も左にもわからない彼にとって、当学以外の何者でもなかったのです。岡田監督は、彼の頭の良さ、研究熱心さ、それから力を考えて大学へ行かせようとしました。社会人野球から大学野球へと通常とは逆コースになりました。中央大学野球部に入ったのです。当時、社会人野球から入ってきた選手には、その1年間だけは出場してはいけないという決まりがあったのです。それで彼は1年間、ユニフォームさえ着ることができなかったのです。彼はユニフォームを着ないで1年間練習だけやっていました。時々野球部に関係のある人から誰か若い人を野球の助っ人によこしてよという要請が来たのです。そういう時にはいつも彼が借り出されました。でも助っ人に行ったその試合で山のように商品を持ち帰っていたそうです。彼が神宮球場に登場するのは1年間の出場禁止が明けた昭和39年の春のシーズンからです。左右のどちらにも打ち分けることができるスラッガーがあっという間にレギュラーになりました。強力な中大打線の中核を占めることになったのです。その頃、中央大学野球部は大学球界屈指の実力を備えていました。チームの全ポジションからプロ入りする選手が出るほど黄金期だったのです。大学卒業後、また社会人野球部に入りました。そして昭和42年11月9日、日比谷の日生会館で開かれた第3回ドラフト会議において、彼はパリーグの伝統球団南海ホークスに指名され、いよいよプロ入りを果たすのです。当時の監督は歴代勝ち星第1位、1773勝を誇る鶴岡和人でした。野村、穴吹、寺田ら大砲を揃えた400フィート打線を作り上げたこともあるのです。昭和29年頃、まだ野球とは思いっきり振り抜き、走り、そして投げるという力強い姿をファンに見せて喜んでもらうものだという考えが支配的だった頃、鶴岡はある新聞記者を南海球団に招聘し、野球そのものを生まれ変わらせる画期的な一歩を踏み出したのです。球団職員として招かれたのは尾張久司という当時の毎日新聞の記者です。この尾張が後の伝説の打撃コーチとなる高畑に決定的な影響を与えたのです。データ野球、野球をあらゆる角度から分析する日本のデータ野球は、この尾張から始まったと言って過言ではないのです。この尾張が登場するまで、日本のプロ野球界にスコアラーの仕事は存在せず、そもそもスコアラーという職名自体、尾張の命名によって生まれたものなのです。尾張は独自に考案した記号でデータを記録していったのです。ストレートのストライクは丸で表し、黒丸はボール。しかもこの丸と黒丸が大きければ高め、低ければ小さく書いたのです。カーブのストライクは三角で、ボールは黒三角。同じように高めと低めは印の大きさで一目瞭然にしました。シュート、スライダー、ナックル、パーム、シンカーなども独特の記号で表していました。これらを一球一球書き込んだ上で、打者がどのカウントで、どのコースの球をどこに打ったかを記録していくのです。終わりのメモを見れば、そのバッターが高めの外角ストレートを見逃し、 2球目の高めのシュートをストライクを打って遊撃右へゴロとなったなどということが立ちどころにわかるようになっているのです。これを試合が終わって帰宅してからまとめ上げるのです。尾張さんのメモを一番大事にしたのはヘッドコーチの影山さんと野村さんだったそうです。尾張さん、影山さん、野村さんが試合前に相手チームを徹底的に研究し、状況に応じて監督にアドバイスしたのです。監督はそれに自分の直感を加えて采配したのです。このようにして3人はそれまではどこにも存在しなかった綿密なデータ野球を展開するようになったのです。昭和34年、日本シリーズは巨人と南海でした。第2戦、4対2で巨人の2点リードでした。一死一三塁という場面で、バッターは巨人のエース、藤田でした。この時、水原監督の日頃の戦法と動作から、スクイズを終わりはキャッチしたのです。それを影山に伝え、星野野村に伝えました。藤田は2ワンで追い込まれました。4球目にスクイズを敢行したのです。しかし、バッテリーは100も承知とばかり、外角高めの遠いところに投げたのです。空振りの失敗です。三塁走者はタッチされてチャンスを逸したのです。これが試合の流れを変え、南海は逆転に成功したのです。このシリーズ4連勝した南海は日本一になったのです。データ野球の尾張さんの貢献は大きかったのです。尾張さんのメモには、巨人選手の打者の弱いコース、得意なコース、コースによって、飛んでいく打球の方向、どのカウントなら打ってくるか、どのカウントなら待つか、などなど詳細に書かれていたのです。話を高畑さんに戻しましょう。昭和42年12月に彼は南海ホークスに入団しました。記者会見の時、23歳の高畑は、私はホームランバッターです。将来はタイトルを狙うようなバッターになりたいですね、と言ったのです。新人の入団記者会見でこれだけ自信に満ち溢れ、堂々とした態度で自らをホームランバッターと言ってのけた選手は他に例がなかったそうです。身長172センチ、体重74キロ、額が広く、短めのスポーツ狩りに人懐っこく、大きな目を輝かせた高畑は、にこやかな表情の中にも独特のオーラを周囲に放っていたのです。翌年43年から新人としてキャンプに参加しました。この年、打撃コーチ兼任を依頼された保守の野村さんは、高畑さんを見て、何も変えなくていい。このままでやれ。と語りかけたのです。鶴岡監督も野村捕手も高畑を絶対に新人王にする、あいつなら必ず取れると公言してはばからなかったのです。さあ、この先はどうなるでしょうか。それは次回のお楽しみです。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。